高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は裁判員裁判のお話ではないのですけれども、皆さんご承知の袴田事件の再審決定の話をしたいと思います。袴田事件、これは1966年昭和41年に静岡県清水市、当時は清水市でしたが、そこで起きた事件で、味噌を作る味噌製造会社の役員をしている方の一家4人が殺害されて、集金袋が奪われたと。で、そしてそのお宅民家ですが、放火されたということで、罪名としては強盗殺人と放火の事件だったんですね。で、逮捕されて起訴されたのが袴田巌さんという方でした。ボクサーの方ですね。1980年昭和55年に死刑の判決が確定をしました。で、以来拘束をされたまま死刑が執行されないという期間が何十年と続くわけですけれども、袴田さんは冤罪だという主張をして、そして弁護団が結成されて再審請求をしてきたという事件でした。で、死刑が確定したその翌年に再審請求が行われる。で、この再審請求について2014年に2回目の再審請求、第2次再審請求と言ってましたが、の裁判で静岡地裁が再審を開始するという、そういう判断を示しました。で、袴田さんの死刑の判断は見直される可能性が出てきたということになります。で、拘束されている状態も執行停止ということになり、身柄が釈放されました。2014年、事件が発生してから実に40年以上の期間が経っていたということになりますけれども、袴田さんは釈放されます。で、その後検察官は東京高裁に不服申し立てをしました。即時抗告といいますけれども、不服の申し立て、そして東京高裁は2018年平成30年に再審の開始を決めた静岡地裁の判断は間違いであったということで、再審開始決定を取り消します。で、これに対して納得をしない袴田さん弁護団は不服であるということで、最高裁に不服申し立てをしました。これ特別抗告といいます。で、最高裁は3年前の2020年、令和で言えば2年ですが、この高裁の決定を取り消して、そしてつまり判断としては地裁の判断に戻った形になるわけですが、東京高裁に審理をし直せという、そういう判断を示しました。これを差し戻し決定と言います。東京高裁は今年3月静岡地裁の再審開始の決定を支持するという決定を出します。さて、もうこれで再審を開始すべきだという声がマスコミを含めて強く上がりました。東京高等検察庁は不服申し立てを改めて最高裁にするか、それともそれはやめて再審開始を認めることにするか迫られました。追い詰められたと言ってもいいと思います。非常に重要な問題があったのは、高裁の判断が この裁判の中で問題になってきた重要な資料であったのですけれども、証拠を警察が捏造した疑いがあるという判断をしたということがあったからです。最高裁に不服申し立てをしなければ警察が証拠の捏造をしたというその可能性に対して検察庁が争わなかったことになる。検察は警察の暴走を暴走と認めて、おかしなことをやった、とんでもないことをしたという立場に組みすることになると言われては困ると。警察がそこまで間違いを明確に断定をされた、ほぼほぼ断定と言っていい状態なのですけれども、その高裁の判断に対しては納得がいかないという申し立てをしなければ警察に対して顔が立たない、メンツの問題、非常に私たち司法の関わり、司法の立場に立つ者からすればそんな議論で悩むというのはおかしいでしょうというふうに思えること、思うことなのですけれども、東京高検はこれを上告するか、正確には特別抗告というのですけれども、最高裁に申し立てをするのかしないのかというところで悩みに悩みに悩みに悩んだ結論は特別抗告断念でした。結局再審開始が最終的に認められたということになります。死刑が確定して処刑を待つばかりになっていたものが再審によって無罪が確定して釈放されるという事件が戦後4件ありました。日本の司法というのはいい加減な証拠で人を死刑にするということを行うことがある、そういう司法機関だということになりますけれども、今回の事件で袴田さんがもし再審の審判が無罪という結論になったときには戦後5件目ということになります。私は裁判員制度に反対をするそういう弁護士ですけれども、裁判員制度というのは最高裁によれば日本の司法が正当なもの、正しい内容をもって由緒正しく行われてきたということを前提として、そのことを国民によく理解してもらうために法壇に国民に自身に立ってもらう、裁判官と仕事を一緒にすることを通して日本の司法が正しく行われてきたということを学んで理解して帰ってもらうというシステムだと言われています。私はそこにもうすでに裁判員制度の崩壊、裁判員制度の嘘の根幹があると思っています。なぜならばこの国の司法というのは犯罪を犯していない者についても有罪を認定し死刑を決めて死刑台に送るということをも厭わない裁判所、そういう司法機関だということだからです。実際に再審請求をすることを断念して死刑台で命を落としていった人も相当の数いるのではないかという、そういう議論があります。日本の刑事裁判というのはとんでもないものがある、途方もない誤りを犯すことがあるということを改めて強く教えられるというか示されたのが袴田事件だというふうに改めて思います。少し事件の中身の話をしますと、今回の再審決定で 捏造ということが問題になったのは何かと言いますと、この袴田さんの殺人行為の犯行の証拠がこの味噌製造会社の味噌樽の中からズボンなどで見つかった、それが犯行から1年を過ぎた後に見つかったという、そんなこと自体がそもそもあるのかということなのですけれども、そういうことになった。でその味噌樽には2トンもの味噌が入っていた、その底から出てきたというのだけれども、出てきたそのズボンなどというのが実にそんなに長い期間味噌樽の底に沈んでいたとは思えないほど綺麗で、シャツも綺麗で、そしてそこに血がついているというのだけれども、血のつき方も非常に不自然で、特にその血液がそれだけの期間味噌樽の中にあれば当然変色をしたり変質をしたりするというふうに考えられるのに、まさについたあと間もないような鮮血、鮮やかな赤色をした血の色だったということで、これはおかしいということを弁護団がずっと主張してきたものだったんですね。しかしそれはおかしくないという議論で通ってきた。でそれがやはりいろいろ調べてみても、やはりどうしてもおかしいと言わざるを得ないというのが今回の再審決定の内容で、じゃあそういうおかしさというのはどこで生まれたのかというと、そういう証拠が発見されたという言い方で、実は警察が何やらのインチキな証拠を作り出して、それを証拠にして袴田さんの死刑判断を正しいものにしようとしていたということだという、そういう話になったわけです。そこが最大の問題。警察というところは時に証拠を捏造する可能性がある、そういうところだということがこの事件の教訓の一つです。大きな教訓の一つだと思います。最近もテレビで警察がこんなに頑張ってるという報道、それがドラマ仕立てのような形でたくさん放送されているのを皆さんご承知だと思いますけれども、実はその陰に今私がお話をしているようなことがある。何やら逆にそういう放送そのものが意図的なものかというふうに疑われても仕方がないくらいに、暗部、影の部分が実は警察活動の中にある、そしてそれを擁護してどこまでもそれを隠蔽することに協力をする検察という役所がある、そういうことを私たちは改めて感じたということになります。私はこの事件で、一審で再審の対象になったその最初の判断の有罪死刑という判断をしたところから始まって、高裁でも支持をされ、そして最高裁でも支持をされてという、そういう形で一旦は有罪死刑が確定した事件について再審の請求が行われて、認められたりまたそれが否定されたりという歴史をたどった、この過程をずっと見ていくと、たくさんの司法の従事者、裁判官、検察官などが関わっていることが分かります。その数はもう本当に100人を超えるでしょう。判決に直接に関わった裁判官、それからその死刑の求刑をした論告求刑といいますけれども関わった検察官、そういう数だけで挙げても何十人ということになると思います。私はその人たちの名前を全部挙げるべきだと思ってます。こういう人たちがこういう判断をしたということです。そういう裁判官たちの名前の中には私などもよく知っている裁判官がいます。個人的な問題、個人的な この感情を交えるつもりはないですけれども、人を死に致すことをも結局厭わなかったということを、その重さ、重大なその重さ、犯罪性と言ってもいいと思いますが、そういうことをあえてやったものの固有名詞は明確に残すべきだと私は思います。実際雑誌の中に関係者の名前を全部挙げた雑誌があります。公にされている文章ですから、そんなに深く調べなければわからないものではない、わかるものです。そういう厳しさを司法に仕事を持つ者は思い知る必要がある、思い知らせる必要があるというふうに思います。死刑反対の運動もあります。死刑をなくせという声を上げる議員連盟もあります。死刑が許されないものだというふうに思う最大の理由は冤罪です。間違うかもしれない、取り返しがつかないかもしれないという、そういう犯罪、そういう刑罰、これは掲げてはいけない。そういうふうに司法に関わる者の一人として思います。袴田事件、大変な報道がある中で皆さんもいろいろ関心を持たれたと思いますけれども、この機会に死刑の在り方、死刑というものが許されるのかということについても最新と一緒に考えていただければというふうに思っています。今日はここまでにしましょう。